日刊深夜快速土曜版週刊空想歴史コントロール。1週間のご無沙汰でございました。夏休み九州シリーズということでお送りしております。この番組 FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りしてまいります。こんばんは、えのきだ新右衛門です。そして、今週もお相手をしてくださるのはこの方です。
どうも、立花ゆきえです。
さあ、立花ゆきえさん発案のテーマでお送りする、今日は、3日目でございます。
はい、
今日のテーマは何でしょうか。
はい、もしも源頼朝義経が平家に殺されていたらっていうどうなったかなって、
そうこれどの段階で殺されたかにもちょっとよるんですけれど、まあ、一番面白くするためのところで殺しましょう、うんうん、で、うん、答え見えてますよ。
ほう、
だからもう頼朝義経っていうのが歴史上からすっとそこで消えちゃうわけですから、その後の歴史を誰が引き継ぐかって話になってくるんですけど、もう木曽義仲ですよ。
ええ、ごめんなさい、その方が私あんまりよくわかんないかも
源ですけど、
はい、
ええ、だから先に、はい、あの上洛してたのは木曽義仲ですから、
うんうんうん、
で木曽義仲が天皇とどうもなんか折り合いが悪くなっちゃって、うん、でそこにその義経がこう登ってくるわけですよ。
はいはいはいはい、
邪魔くせえなあいつと、うんうん、もう親戚だけどちょっと邪魔くせえあいつとかあって、うん、で思ってる間に やられちゃうわけですよ、義仲が。だからその頼朝あの義経がもしその段階でどっかで、うん、あの病気かなんかで死んでたりしたら、
うんうん、
それも木曽義仲っていうのがもう大河ドラマ義仲っていうもしくは大河ドラマ木曽っていう、木曽の嵐とかなんかそういうやつがあって、
なんかオープニング見えちゃったな今、綺麗な感じでね。
それはもう、ね、あの牛 の, あの角に松明をつけてダーとか行くようなシーンとかもうそういうやつですよ、木曽義仲で。しかもそこにこう巴御前が出てきてですよ、女武者ですから、男より強い女武者巴御前。そしてこの巴御前と木曽義仲の関係をどう描くか、うん、これはその、はい、あの家臣なのか、
うんうん、
それとも恋愛関係なのか、
あ、
これはもういろんな諸説ありますから、
はいはいはい、
それをどう描くかによってこれがもうあの注目の作品になって、あれ
ちょっと結構面白い大河ができるじゃないですか。
いや、木曽義仲の話ってそもそも面白いし有名な話ですから、
なんかこう結構そうなんか絵面としてもかっこいいじゃないですか。
いやいや、だから
迫力あるし、
だからの次の大河ドラマ鎌倉殿の13人でちゃんと出てきますよ。
ちょっと注目ですね。
巴御前誰がやるのかちょっと私忘れましたけど、
うんうん、
だからその巴御前と木曽義仲のその別れっていう、うん、別れ、まあその歴史上では義仲が敗れるわけですから、
はいはいはい、
で敗れる直前に、うん、お前は逃げろと、お前は、まあ、女だから、
うん、
もう本来の武士ではないと、
はい、
だからその、はい、死ぬ必要はないからお前は生き延びるのだっつってこう別れていくとかっていう、まあ、いろんなさ、まあ、後世の創作だとは思いますけどね、
はいはいはいはい、
だからそういうようなシーンだとかがこうあるので、うんうん、そこをこうどう描くかでいくらでも広がってくる、
ね、あら、ちょっと素敵じゃないですか、それ、
それで、まあ、それでもそれがなくなるわけですよ、うん、逆に言うと木曽義仲が天下取っちゃいますから、
はいはい、
でその後に、うん、今度巴御前の、暴政が始まるとか
ねえねえ、そっち側がねちょっとこう、
だから例えばね、あの頼朝が、まあ、あの鎌倉幕府と後に称される、
はい、
鎌倉幕府ってものはないんですからね。
いいですか、ちょっと待ってください、
いい国作ったことないんです
よ。いい国作ろうはどうな
って、いい国作ったことないです。
鎌倉
幕府なんてものは一つもないです。
いい国は
ただ単に鎌倉って場所にただいただけですから、そこにその、まあ、なんですか、集会所ができたっていう武士の、そのリーダーが頼朝でっていうだけの話ですから、
は
い、でなんとなく行政権を関東の行政権、あの頃は坂東と言ってたんですけど、
はい、
こう奪っていろいろやってたってだけで、
うんうん、
後にそれを幕府と称するようになっただけで、だから鎌倉幕府なんてものはそもそもないんです。
あら、ちょっと、
でまあまあいいんですけど、
はい、
まあ、幕府っぽいものはもちろんあったんですけど、
はいはいはい、
それでそのあの時にその、まあ、頼朝は、
うんうん、
いろいろ諸説ありますが、
うん、
多分 嫁に殺されてますから、嫁の一族に政子がいるんですよ。
政子がね、
政子が出てくるの怖いです。
ここでね、
あの あの一家ってやばいっしょ、うん、北条ってあの一家は、
うんうん、なかなかのもんよね。
あら今度ねその弟をですよ、はいね、僕の後輩の小栗旬君が演じるわけですけど
大事なところね、
大事なところですよね、うんうん、ここね、うん、でやばいやばい兄弟ですから、
うーん
だからってあの三谷幸喜が解説してたじゃないですか、うん、どういう話なのか、うん、鎌倉殿の13人、うん、ねこうあのサザエがいて、
はい、
マスオが頼朝じゃないですか、
うん、あそうかそうか
ね、
う
ん、養子みたいなもんだから、
はいはい、
だからカツオが主人公になるわけですよ。カツオが
今回ね
本当のやつは、でカツオとサザエが組んで、うん、マスオとか、うん波平をやっつけるような話じゃないですか。だって
ああそういうことかそういうことじゃない
んですよ。大変な話なんですよ。磯野家とフグ竹野も血で血を争う洗うあのもう戦いが描かれるのが鎌倉の殿の13人。そこにこうあの親戚のノリスケみたいなのがいて、
うんうん、
ノリスケとちょっと違うけど、まあ、まあもうちょっと遠いんだけど、うんまあ、それがあの木曽義仲みたいなもんですよ。
はあ、
もうどうしますそういう話で。そうだから、もうだから頼朝、うん、あの義経は、うん、だからどっちみち歴史の通過点にしかいなかった人たちですから。
どっちかだけいなくても話は変わるんですか。
変わりますよね。だって頼朝って実行部隊引きずに、うん、ただ後ろで行けやれって言ってただけじゃないですか。でそれをあの、うんうん、お兄貴分かったぜやってくるぜっつってで行って大活躍したら、うん、なんかあいつちょっと最近ちょっとなんかあのやりすぎじゃねえあいつなんか俺よりも目立ってんじゃねえあいつちあの腹違いですさあいつさとかっつってだから俺元からあいつ嫌いなんだよねあれ弟ずらしてるけどさとかっつってそれで弟殺しちゃうわけでしょ。
うわ、うん、弟
結局あの岩手県まで逃げてっちゃって、
うん、
あの一説によるとモンゴルまで行って、ね、ジンギスカンになったっていう伝説もありますけど、まあ、それは絶対ありえないと思いますけど、でもう それぐらいの、 あのめちゃくちゃなあの一族なので。あれはちょっと大河ドラマにしちゃいけませんあんなものは
岩下志麻さんもしましたよね昔。
草もえるですね。
ああそっかそっか、
大河ドラマ草もえる、
うんうん
うん頼朝石坂浩二、確か義経を国広富行だったと思いますけど、やってました。
豪華ですねそれね。
やってましたね、
うん
まあなんか石坂浩二と岩下志麻のあの大河ドラマには似つかわしくないラブシーンが有名
あら
あの注目された大河ドラマ草燃える、
うん、
もうあんまり面白くなかったですけどね
最後に一刀両断でしたね。
なんか俺あの時代の話ってあんま興味ないんですよ。
うーん
唯一あの、うん、それよりちょい前ですけど、
はい、
あのあれですよあの風と雲と虹とは面白い。
あれは面白かったですね。
あれはまあ正門ですから、
うんうん
平将門と藤原の住友の友情って本当かよってさあの時代にあんな距離離れてるのに友情あんのかよ瀬戸内と関東平野だぜおいとかってあんなおかしいだろう話がとか思いながらね、加藤豪と尾形健でした
からね、うんうん、出てる人素敵でしたね、
まあ、そういう音楽は山本直純でございましたね
いろいろお話
いかがだったでしょうか、はい、ということで、まあね、ぜひ鎌倉殿の13人を
まあそこに音、まあ、結論はね、
うんうんまあ、今は青天を衝けですけど、
はいはい
放送回数が減ることが正式発表にな
りました、年末で終わるんでしょう、
まあだってもう別にいいっしょあれ
もうあらそうなの、
もうだってあの後はもう会社作るだけの話になっちゃうんですから。
ああもういいとこは大体
会社作ってただ特会引っかえ女に手出すだけの話ですから。
そこは出せないからね
もうものすごい一体何人子供がいるんだっていうジジイですからあいつは。
うん
あもうまあそういうそこをぜひ描いてほしいですね。ということでございまして、はい来週はどんなことをやるのか分かりませんが明日は、木田上優子さんが、
はい、
番組を何回やってるらしいです、
はい、ぜひ聞いてね、
このスタジオでね、
そうです
そうですか、
はいぜひ聞いてね。
さあそういうわけで、さっといきましょう
ぜひ聞いてね。
この番組は私榎田新右衛門と
橘ゆきえでした。